主は皆さんと共に、
私たちと共に、
マタイによる福音。その時イエスは弟子たちにこの例えを語られた。天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油を用意していなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出てきなさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちはみんな起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。このマタイの25章の1節からのお話ですが、まあ、先ほどの講話で話した通り、その24章のいわばこの週末の危機的なこの状況を受けて、このお話が書かれている。この花婿が到着するというのは、まあ、イエス様の再臨を表しているわけですが、その再臨という、まあ、喜ばしいことの前にというか、そのと共にというかですね、非常に恐ろしいそういう地震とか、非常に大きな迫害とかですね、さまざまなことが、危機的な状況が起こるというですね、まあ、その中でのこの話だということですね。だからまあ大震災や原発の事故の後、まあ、この25章はまあ非常に私自身はこう切迫感のある話として何か受ける読むような感じになりました。それまではまあ世の終わり、まあ、いつ来るか分かんないから、まあ、まあどうなのかって、この切迫感がこうあんまりなかったわけですけど、ああいう危機的な状況の中でやはりこういう聖書の箇所はこのより問われているような気がしますね。このまあ、危機的な状況とイエス様の到来というその中で、その時にですね、灯火を私たちが灯しておられいられるかどうかという問いかけが一つあるわけですね。この灯火というですね、あるいはその灯火のために油を用意しておくという、まあ、2段階なわけですけれども、まあ、油も灯火も、まあ、聖書的に言えばこれはもう聖霊の賜物と深い関係があるわけですが、じゃあその危機的な状況に時に私たちが灯火を灯していられるかどうかということ、灯火を灯すとは何なのかということをやっぱ改めてやっぱ問いかけなければならないというふうに思いますね。まあ、あの混乱の中で、津波の混乱でも、まあ、この関東の帰宅困難者が続発した中でも、やはり灯火を灯した人はいっぱいいるわけで、まあ、一つの灯火ですけど、まあ、自分の命を顧みず、やっぱ津波の中で人を助けようとした人たちは多々いるわけで、あるいはその中でも、まあ、あの道端でお茶配った、例えばこの東京だったら道端でお茶配るようなですね、親切をできる、それは一つの灯火だと思いますけれども、でもそういう時に逆にもう自分のことでも精一杯でですね、もう買い占めに走った人山のようにいるわけで、それ恐れですよね。恐れにとらわれても人のことを考えるどころか、このなんかもう自分のこととか自分の家族のことばっかり考えてしまうような、あの時に灯火を灯せたか灯せなかったかっていうこともやっぱ私たちの問いかけになってるわけですね。まあ、別に人に対する親切だけじゃないと思いますけども、その灯火を灯すっていう危機的な時に、大事な時にということと、でもその灯火を灯すために油を用意しておけっていうわけですけど、これは日頃の心構えになるわけですが、その油を灯すというのは一体どういうことなのかということになるわけです。それはもう私たちが日々実は問われていることで、肝心な時はもう遅いんですよね。 この灯火を灯すその危機的な状況というのは、例えば死に直面するということかもしれない。でもその時に死をですね、本当にこのまあ動揺なく受けられるかどうか、どういうふうに置き換えてもいいわけで、その時に灯火を灯せる人は危機的な状況に振り回されないで、まあ危機的な状況、まあ、死であるが困難の中で、まあ自分の中に灯火を灯してそれを受け入れられるだけの余裕があるかどうかということになるかもしれない。でもそれは全部今油を用意できているかどうかというですね。でこの油を用意するというのはどういうことなのかということが、まあ、実は問いかけられていることですね。実はあの震災以降、ここ何回も何回も黙想会に取り上げているところで、いろんなグループ問いかけて油を用意することは何なのか、灯火を灯すことは何なのかということを、まあ、多くの人に問いかけてきた箇所でもあるわけですけども、この油を用意するというのは日頃のことなんですよね。日頃準備しておくことですけども、まあ、私にとって一つはやっぱり祈りですけどね、やっぱり日頃祈ってないと、その時にはもうなんか振り回されちゃって遅い。日頃の祈りでもあるし、日頃の、まあ、人に親切にできる態度というかですね、まあ、周りの人に心を配っていけれるようなことが、やっぱ日頃からできてないと危機的なところもやっぱできないわけですし、でもそれは私たちの生き方全体を問うているのかもしれないと思いますね。私たちの日頃のおごり高ぶった生き方をするのか、謙遜で質素な生き方をするのか、まあ、反原発を目指すならばもう貧しく生きる選択をする以外にもありえないと思いますね。 CO2 の、 あの火力発電どんどん燃やしたら CO2 で今度はオゾン層破壊で、どっちにしろも破壊につながっていくわけだから、それはやっぱり日頃の油をどう準備するかということの地道な積み重ねしかないわけで、じゃあ私たちが貧しく質素な生き方を日々できているかどうかというですね、でもそれができない限り反原発だけ言ってもそれはもう無理なわけですけど、じゃあ私たちが日々問われているのは一体何なのかということ、でそれをどう実践できるのかということもやっぱ問わなければならない。でその中で灯火が灯せるし、その中でこそこの困難の中にあっても、まあ象徴的にイエス様の再臨というか、なんか喜び、その中にあっても大きな喜びや力に私たちは預かっていくことができる。まあ、もうこれから世の中が悪くなっていくのはもう明らかでしょうし、まあ、EU の、まあ、ギリシャやイタリアの債務の問題からですね、まあ、タイだけじゃなくてカンボジアとかもとにかくあの辺り一体洪水でものすごくやられてるわけですけど、まあ、聖書的に言ったら僕は飢饉ですね。飢饉が、まあ、非常に大きな飢饉が来るのはまず 100% じゃないですけど90% ぐらい間違いがないと思うんですけど、だからこの食料がどうなのかということもこれから大きな問題として、この異常気象との関連でですね、来るのはまず間違いないと思いますが、でもそういうことに私たちが危機的なことに振り回されているならば、灯火を灯すことは絶対できないと思いますね。その中にあっても油を用意していく生き方ですね、最終的には僕は謙遜さや愛を生きていくということに、でそれをどう実践でき日々実践できるかということにつながってくるのではないかなと思いますけど、まあ、問いかけなければならないし、まあ、通ってるだけでもダメで、まあ、それ実践しなくちゃならないんで、日々の中この油を用意して灯火をいつでも灯せるような生き方を日々歩めるかどうか。結局この終末論がキリスト教にありますが、終末論とは 何なのか、まあ、いつ世の終わりが来るかわからないけれども、それにどう備えて今日を生きていくか、その危機的なものを、まあ、想定されている危機があって、今日生きていくか、今日どう生きるかと問うのが終末的な意識なんですよね。やはりこれなんかノストラダムスの大予言が来て、なんか世の中がどうかこうかなって、なんかこうでなんか気持ちを暗くしたりするのが終末論じゃない。終末論はまさしく今日生きていけるか、危機がある、で将来来る危機を引き受けて今をですね、どう積極的に生きるかということが、終末を生きるということにやっぱ尽きていると思いますね。だからペトロもパウロもあんなに必死だったんですよね。そのもう世の終わりが来る時間のない中で何ができるかって問いかけたんで、まあ、あの初代教会のあのこうなんていうか熱心さというのが出てるわけですが、 まあ、私たちもこの与えられている日々を感謝しながら、本当の意味でキリストに従っていく生き方を、まあ、毎日毎日積み重ねていくことができるように祈りたいと思います。